こんにちは。 WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。この番組はファッション業界のその時々の話題やニュースについて記者たちが分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げていきます。今日の進行の林です。お願いします。
ご一緒する横山です。
ご一緒するビューティー担当の新関です。
バックシューズ担当の伊藤です。よろしくお願いします。
はい、今日この4人でお送りします。
お願いします。
はい、本橋くんがね今出張中なので、
はい、
今日この4人という感じですかね。
新関さんもう当たり前のように
準レギュラー
として
準レギュラーで
していて、はい、一方伊藤さんは、伊藤さんが1年ぶり
です。
1年ぶり
ちょっと
ようこそ、はい、お願いします。はい、
一気に平均年齢が
下がります。
下がりまして、楽しいんじゃないでしょうか。
え、何歳？
27になりました。
27歳。
99年生まれです、
はい、ちなみに新関さん何歳？
あ、私は30代っていうことで
年齢
は非公表だよ。
年齢非公表、
あれ、なん女性って年齢ね、言わないね。
まあ、女性というか日本人だけじゃないですか、年齢を気にするのって。
迷うよね。最近取材しててもプロフィールもらうときに書いてないときあるじゃないですか、何年生まれとか。そういうとき教えてくださいとなかなか言いづらいし、そこまでして年齢書く。
いやでもさ、年齢分かんないとさ、その年代が分かんないから。
そうなんだよね、
うん、あとまあ前も言ったけど、有価証券報告書には生年月日も全部出るって。
上場企業の役員の人でしょ、ね、うん、それは、
うん、
だ法的なそのちゃんとした企業 のちゃんとした人は年齢を公表しなきゃいけないわけです、うん、っていうルールなんです、
うんうん、
だから別にその日本人がとかじゃなくて、その社会通念ルール上こう年齢を公表するっていうのは別に、う
ん、まあそれは有価証券報告書の話であって、別にメディアで年齢言うかどうか個人の自由なので、う
ん、話なんかさ、物足りないじゃん。
年
齢がなんか
指標になります
し、40代なのか30代なのか。
だからね、この人は例えば俺と同い年だったら80年代どういう青春過ごしたのかなって、なんとなくこう想像しながら読めるわけじゃないですか。あと例えばバブル世代なのかなとか、ね、いわゆる氷河期世代で苦労したのかなとか、若い時こういうのギャル世代じゃないかなとか。
だからほら、こうほら同い年の人とか芸能人とかプロ野球選手とか、例えばさ、親近感湧くじゃん、
うん、
私なんとかと同じなんですっていうと、あ、この年代の人でなんかポケベルが好きなのかとか、うん、あるからね。まあ言った方がいいっていうのは俺は思うんだけど、まあそんなことよりも
言っても察してくださるような内容があればいいじゃないですか。例えば安室世代、安室の時前世紀の時に高校生だったんですよ、うん、みたいな
言ってくれればさ、分かる。
でもそれを引き出すのが我々の仕事なので。
あ、じゃあ
そもそもの、
なるほどね。じゃあこれからそういうのを探りながら
余計やじゃない。まあ確かに。
めん
ど
くさい。
まどろっこしい
です、ね。はいはい。と、はい、いうわけで、はい、今日ね、Spotify にコメントが入ってて。
珍しく。
はい、うん、珍しく。このあなたの知らないお受験服の世界に関してなんですけど。
はい、東京ソワールの村木さんをゲストに迎えてやった時ですね。
はい、はいはい。NT さんからですかね、これ、Spotify で。知られざるニッチトップな業界ネタ大好きなのでとても面白かったですと。
ああ、確かにニッチな話でしたよね。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そしてですね、もう一個入ってるんですよ。これはね10日前に入ってたんでちょっとあれしたんですけど、ヒューマンメイドのアンダーカバー買収について雑談してほしいというリクエストが来てるんですよ。
うん、
このなんかちょっと触れがたい感じの。
なんで触れがたいの。
そんなことない、
触れがたくはないけど、詳しい人間がいないっていうだけで。はい。来週というか、まあ今収録してるのは今日何日だっけ？ 7 月3日金曜日。
はい。
月曜日発行、7月6日号の、
はい、
我々の長期連載でやっている本名さんの、アトモスの本名さんのノットスニーカーライフ、元アトモス社長、
はい、
創業者の彼の連載に、結構詳しく触れられてるので、ぜひそれを読んでほしいなと思ってます。はい。
読みましたか。
もちろん。
だからどんな感じでしたか。
あ、それ言っちゃうと読んでくれなくなる。
林さん的なそれを読んだ感想。
ああ、いろいろ納得ですね。
あ、納得できる話が出てると。
いろいろと、まあ、裏事情までね、まあ、解説ですよね。
まあね、でも、ヒューマンメイドのね、そのオーナーの2号さんとアンダーカバーの高橋さんっていうのはもう盟友みたいなもんで、まあ、一緒にやってたわけだし、
まあそうですね。
ね。だから、それがこう、もう一回、こう会社でね、買収という形で一緒になるということに関しては、まあ、業界人に関しては、当時を知る人にとっては胸熱な展開なの
で
か
す
なと
ね。
いう、まあ、そこに関しての、まあ、ビジネスなんですかね、面
そ
か
う
ら見
です
た、
ね。経営者から見た
一つの
視点を
視点
提示し
が
ているというような
提示し
感じ
て
で
い
する ね。
というところですね。ありました。というわけで、今日のテーマ、なんでしょ
今日、この4人で、世代の違う4人で話すのが、池袋です。
これさ、20代、伊藤さん20代、新関さん、
自称30代。
一生変えてるんだ。本当に30
本当
代。
に。
30代。なんて、なんか嫌だな。
やばい、それ以上。
別に触れてほしくないわけじゃなくて。それをわざわざ積み立てるのかがわからないっていうだけの話。
20代、
30代、40代、横山、50代、
林。その年代がさ、まんべんなく揃うの。珍しいよね。
確かに。楽しみで
と
す
い
ね。
うね、4人で、
な
何
ん
ので 話す
池
か。
袋かというと、ヨドバシカメラをオープンしましたよね。今週、
ついに。
すごい話題になりましたね。ニースケさん、取材しましたよね。
来
ど
ま
ん
し
な感
た。
じでした？
結構話題になったよね、記事も
そう
ね。
です
読まれてた。
ね。とにかく広い。
広い。
広い。もう疲れました。
疲れた。
1時間回るだけで。
1時間で疲れちゃった。
広い。
もう見るところが多すぎちゃって。化粧品売り場なんて。あ、
化
私、
粧
化粧
品、
担当して
ヨ
たの
ーヨ
で、そう、美容家電
ー。美容
と、
家電。
もういわゆるメイクアップ、スキンケアのフロアがあるんですけ
化
ど、
粧品自体もあるんだ。
あるんですけ
ヨ
ど。
ドバシの中に化粧品の売り場があるってこと？
記事を読んでください。ぜひ、100枚近くの写真載せているので、ぜひご覧になっていただければと思うんですけども。
見てない人もいるから。
あ、そうで
い
す
や、多
ね。
分、
ぜひ、
そういう聞き方じゃなかったよね、今ね。
まあ、そうですね。ぜひぜひっていうところなんですけど、品数がヨドバシ市場日本一っていう化粧品、
化粧
化粧品
品
の
に
ね。
関してね。悪いって、なんか事故ったのかと思って。
ごめんなさい、止まっちゃった。
家電はもちろん充実してるんだけども、それだけじゃなくて、結構、おもちゃとか、カプセルトイ話題になってなかったっけ？
カプセルトイすごかったですね。3000台の圧巻のと
ガ
ころ
チャガ
と、
チャが3000台あるわけ。
カプセルトイって言わない
カ
で
プセル
す
ト
よ
イ、
ね。
ガチャガチャっていうのは、
商標で、
そうなんだ。
そうなんだ。
ガシャポンとガチャガチャとガチャは何か商標があるんで、
ええ。
それを総称して今、カプセルトイっていう。
ああ、そうなんだ。
まあ、言うから、まあ、それもちょっと なんで笑ってんのか分かんないですけど。
1000台あると壮観ですよね、でもね。
3000です。
3000か。
3000やばい。
なんでそんなにバカみたいなことしてんの？
いや、でもね、今、ねえ、ガシャポンじゃなくて、なんだっけ？カプ
カプ
セル
セル
ト
ト
イ。
イ。
カプセルトイはやっぱりさ、そのセルフ売り場だからさ、販売員を置かなくていいわけじゃん。で、外国人も大好きだしさ。
とはいっても3000台ですよ。
いや、だって2025年度のカプセルトイの売上販売金額っていうのが、
それどうなんの？市場規模ってこ
もう
と？
カプセルトイ協会っていうのが
あっ
一
て
般社
ね。
団
なるほど
法
ね。
人が
市場規
そ
模。
の市場調査してるらしいんですけど、あ、製
知り
造
たい、知り
出荷
たい。
台数の市場規模が約1960億円。
でかい。
でかい。
1900。
60億。
約2000億。
で、それが、イベントとか企業オリジナルっていうのは入ってないんですよ。で、売り入れるともう2000億円を超えて
まあ、
い
ノベ
る。
ルティ的なね。
で、個数で言うと、年間約5億5000万。
そんなにあるの？すげえ、やばい。
日本人1人当たり年間4、5個を、4から5個を購入し
鳴ら
て
すとそういうことになるんだ。
大体300円から500円が
そうです
主流で
ね。
すよね。伊藤さんも好き。
結構回します。
マジ
回
プ
します、
ロ
回
の。
しますって言うんだ。
すいません。
へえ。
それは何を目的に言ってる、推し活とか、
あ、そう、
好きなキャラクターがいてとか、
好きなアニメのキャラクター、うん、やっぱ全通したいじゃないですか、全部手に入れたいから、
まあ、
予算5000円ぐらい持ってってとりあえずひたすら回して全部キャラコンプできたらよかったねだし、まあ、かぶりがあっても例えば好きな周りにアニメ友達がいるからその子にあげたりとかして幸せを、
そういう買い方なんだ。
え、もう100円に変えてっていくってこと？
あ、でも現場で、
現場というか
現地で、
現場で、
じゃらじゃらじゃらして
して
っていう感じ
で、ね、池袋っていうのはそのカプセルトイ多いの？
え、多いと思います。私基本池袋アニメイトに行くために行きますけど、
うん、
その通り道とかでもやっぱギーゴとかすごい、うん、あのゲームセンター、
はい、六本木にもありますよね。
六本木にもできたとかが結構あるから、
うん、
その周りとかってやっぱ、カプセルトイがあの密集してたりとか。
なるほどなるほど。
アニメイトとか行っても1階のフロアカプセルトイとあとイベントスペースとかになってるので、
うん、カプセルトイとアニメは結構ひもづくわけだ。
ます
ますね、うん、いやー知らないことばっかりですよね。
知らないことだけ。
そんなガシャガシャもあって、ガシャガシャじゃない、
カプセルトイ、
カプセルトイ
はい
で、よもあってと、
あって、
上の石井スポーツとかもすごかったよね。
そうですね、
うん、石井スポーツってあの、うん、ヨドバシグループなんですけれども、
ああそ
う
か、
うん、
意外と知られてなかった。
意外と知らない人多いと思いますよ、うん、僕結構行くんだけど。
あ、そうなんですね、
うん、ヨドバシポイント貯まって、
ああポイントが貯まるのはですよね、
うんうん
うん、アウトドアっていうか山登りグッズとかね。
そうそうそうそう、
それを買いに行く、
それを買いに行く、うんうん、
でも一番の我々が話さなきゃいけないポイントってやっぱり隣同士のお話なのかしら。
隣同士、
隣同士ない、それ
西武池袋、
え、でもない、何隣同士、何
西武池袋、
はい、うん、あ、そうですね、はい、あ、話がこっちに来たのか。ヨドバシカメラが入ってるのが
チラチラ見てくるんだよ。
ヨドバシカメラが入っているのが、池袋東口の駅ビル、もともと池袋西武百貨店がこう南北に長く
あったね、南北、
うん、山手線に沿うように長くあったよね、うん、
あったあった、
池袋西武が紆余曲折あって、セブン&アイから、フォートレスという投資会社に売却されて、そのフォートレスがヨドバシカメラと組んで、そごうセブンの再建をするということになって、はい、池袋駅の駅ビルの駅ビル、つまり池袋西部の半分ぐらい、半分ぐらいあるのかな、まあ半分ぐらいあるんだろうな、
うん、
がヨドバシになって半分が百貨店になったと。
百貨店になったって、もともと百貨店だったでしょ、
うん、百貨店に集約された、百貨店がそう集約されてしまったと。
あ、なる
ほ
どね、
南側が百貨店で北側がヨドバシという風な区分けになったんですよね。
ね、まあ、なんかどっちかというと北がさ、
うん、
まあ、だから南側は西武線ぐらいしかないけど、
西武線、まあ改札がまあそっち寄りといえばそっち寄りだけど、JR の方がやっぱりなんだかんだって人は多いので、
ね、だからいい場所はヨドバシってことだよね。
ヨドバシ、
わかりやすく言うとね、
人が多
い方は、
うん、
はい、うんうん、
で、その西武、コンパクトになった西武というのは非常にもう高級百貨店を目指すと、
うん、
いう風になって、もうラグジュアリーブランドと化粧品と、まあもともと得意のデパ地下、この3分野にほぼ特化したような作りになってるんですよね、
うん、
はい、それが今並んで営業してると、
うん、
でさっきお話ししたそのカプセルトイのフロアの隣は、うん、西武では、ラグジュアリージュエリージ
ュエリーと時計ですね。
時計でしたっけ、
うん、高級職人だ。
つまり300円500円のガチャガチャの隣に300万円、
はい、
500万円の高級時計ジュエリー、まあもっとするの何千万もあるわね、そういうのが並んでいるという。
で自動ドアが 2箇所ですか。
実はね、俺今朝行ってきたんで早起きして、はい、
うん、
早起きしてというかヨドバシカメラって9時半から営業してるんで、
早
い、早いね、
うん、ちょっと見てこようかなと思ってこの話するのに、
うん、
で行ったらそのビルの境目ね、ヨドバシと百貨店の、
本来はなかった境目が今度で作ってる。
まあもちろん分かれてるんで、ヨドバシ側から行きました、行くと、まあ、自動ドアになっていて、
うん、
自動ドアで区切られていて、ちょ、自動ドアを開けると少しスペースがあって、幅2メーターぐらいのスペースかな。
うん、
で、その先にまた自動ドアがあって、そっちは、そっちがセーブ。
自動ドアなんで2メートルしかないのに、2つの自動ドアつけて。
ちょっと世界観が違うからね、誰も。
だいぶ違いますよね。
皆さん、まあ、説明するまでもないけれども、家電量販店ってすごくね、その、文字の洪水、
はい、
色の洪水、
音の洪水、
丸い緑のって、やっぱり、
すごいもん
ね、流してるんですよ。で、もう、ポップなんかすごいでしょ、こう。
確かに。
ポイントなんとかとか、こう、翌日配送とか。
すごいですよね。
はい、はい。情報の洪水。あらゆるもの。
エアコン設置工事、何々から、みたいな。
ね、はい。
もう、あの、文字量すごいよね。売り場の文字量って、皆さん意識したことないかもしれないけれども、あれだけ情報、
いやなんかそれが化粧品の方もすごくて、
うん、
なんかこう百貨店の化粧品ってすごく素敵なそれぞれが世界観があってラグジュアリーなこう、うん、ちょっとこうワクワクするような
デパコスのね売り場ね
売り場なんですけど、はい、ヨドバシもうさすがだと思った化粧品フレグランスシャンプードンドンドンって言って、
うん、
アイテム単位で分かれてんだねちゃんとねで分かりやすくさ
分かりやすくっていうものそれは一番大切だと思うんですけど、うん、でもそこのギャップ
うん、
ギャップすごいね
俺今日ずっとこの各フロアのこう境目をこう行き来してたんだけども
嫌がられませんでした
嫌がられるっていうかどういう違いになるのかなって結構ねこれは面白いね
あ
ねもう百貨店が静止な世界なんですよね
いや
こう、かすかな音楽が流れていて、
うん、
まあ、ブランドロゴぐらいしかないんですよ。ルイ・ヴィトンとか、ディオールのロゴぐらいしか、こう、文字情報はなくて、色もトーンも落ち着いてるよね、大体ね。で、また、こう、ヨドバシの森と、まあ、ある意味、色でいいの。
やばい。絶対褒めてる。
ちゃんと、だから、区切られて、
ファイアウォールがある。
区切られていて、まあ、営業時間も違うからね。
二つ。2つの違いが必要だった、
今日たまたまだったのか何なのか分かんないけどヨドバシ側の自動ドアがずっと開けっぱなしになっていて百貨店側がちょっと閉まってるというような百貨店側うん、
あそうまだオープン前だった
オープン前じゃなくてオープンしてから、
うん、
たまたまそうだったのかずっとそうなのかちょっとよく分かんないんだけども、う
ん、なんでねわざわざ自動ドア2つ作ってるのにその1つを勝手に開放してて絶対これ言ってるでしょなんでヨドバシ開きっぱなしなんだよみたいな音が漏れてるよみたいに
音は漏れることはないと思うけどもない、うん、そんなに多分ね境目のところは国境のところはそんなにその大きな音は
干渉ああなるほど、
うん、離れた方行くと結構してる感じがしたななんとなくこれの感じでは
すぎる、うん、違いますもんね
そうそうそう
あ、
うん、
光が
光が落ち着いたトーンの
あーなるほど、ね、
百貨店側とこの
すごい明るい
明るい、
それで開業が遅れてたのかね
それは関係ないと思うけど、まあ、工事は1年くらいかかったんだけどもあの古い建物なんですよ80年くらい経ってる設計図もなくてどこに壁剥がしてみてどこに何があるのかよく分かんないみたいな感じだったので遅れてまあ今人も足りないっていうのもあるかもしれないけれども
まあ今ねいろいろ、うん、遅れてますからね、
うんうん、このコントラストはものすごいとい
いねそういう爆誕してるんだそういう激しいコントラスト
昔は、はい、もうちょっと俺だいぶ前の話なんだけども要するに一番北側に何やるんです
パルコ
パルコ、うん、パルコとなんかつながってたと思うんだよねちょっと段差があったけど階段かなんかでこう、うん、それははっきり今あの壁ができてもつながんなくなったね
えあ行き来できない
できないね
あそうなの、
うん、
じゃあわざわざそのグランドフロアっていうか
あとグランドフロアって外に出ない
と外に出ないと入
れ
ない
違うビルだから、うん、今となって完全にうん
あ
そうそう、だから今、看板もヨドバシと西武とこのダブルネームにこうバーンってなふうになってる
ダ
ね。
ブルネームになって
うん。
欲しいな。
素晴らしい
素
感
晴ら
じ
し
に、
い。
ちょっ
そん
と
な。
実験的なね、
うん。
感じになっている。
何の実験？
両者融合できるのかと。例えば、同じような、もうすごく小規模なケースなんだけども、新築の小田急、今ちょっと本館の方が取り壊されちゃっ
あ、そ
た
うです
ん
ね。
で、あれだけれど
はい。
も、小田急ハルクという
確かに、ハルク
ところ
ね。
で、あそ
はい。
こはずっとそのビッグカメラと小田急百貨店がこう同じ建物の中
そう
で
ですね。
こう営業してて、境
はい。
目もあんまり、
境
境
目
目はは ない、
ない。
壁はない、少なくとも。うん、
フロ
ま
ア
あ、
が違う。
か、か、ん？
フロアが違うだけですよね。
フロアは
もう一緒でしょ。
一緒です。はい。
一緒でしょ。い
同
や、
じフロアの中に半分がビッグカメラで、半分が、
そっか。
うん、
まあでも一応
百貨店
扉
と。
はあるよね。自動
扉は
が。
なかったと思います、かつては。
あ、
ちょっ
そう
と
なんだ。
今、改装されてるんで分かんないけれども。
へ
うん。
え。
だからそれは、こう、
でも楽じゃ。
物理的なこう壁がなくて、こう行き来
はい。
できるみたいな感じだっ
ああ。
たんで。
でもラグジュアリーじゃないもんね。ハルクと一緒にある。あれ？ラグジュアリーじゃない。
スポーツとかだっ
ス
た
ポー
ね。
ツだよね。
うん、当
私
時は。
はなんかあんま違和感ないじゃん。なんかね。
まあ、もともと、まあ、小田急の建物だっていうのがあるんだよね。うん。
ね
そうなんです。今、池袋に話す戻すと、東口の駅ビルが、もう、不動産自体がヨドバシのものなんで、
え。はい。
ヨドバ
ね。
シホールディングス池袋ビルなんで、今ね。うん。地図で見ても。
はい。
はい。
もうビル自体の名前も変わっ
ビ
て
ル自
るし
体の
ね。
名前、オーナーが変わってるんで、だから今、一番言われてるのは今、池袋も家電の街になりましたと。
あ、そうだよね。
うん。
もともと、その池袋のあそこの何口っていうの？
東口。
東口っていうのは、家電量販店がすごいもんね。その
も
ハル
と
コ
もと
側の
が、
前が山田電
まあ、
機。
ビッグカメラがもとも
はい。
と本拠地だったね、池袋といえば。そこに山田電機が引っ越してきたのが、じゃあ、伊藤さんに質問です。
え、はい。
今、池袋山田電機の場所わかる？
東口出て、
うん。
右、あ、左手の方にある。
ありますよね。うん。あの建物昔何だったでしょ
サンシャイン行く途中のさ、巨大
う？
な。
サンシャイン行く途中じゃないかもしれないけど、まあ、当てずっぽでいいよ。2009年くらいだったかな。うん。
私知ってますか？
名
そ
前
の。
はもちろん知ってるけど、その当時のことはもちろんわかんないと思うけど。2009年になっちゃったから。
10歳になってます。
まあ、正解言っちゃうと三越だったんですよ、要するに。
え？
うん。
私も驚いた。
百貨店が、百貨店が入ってたんです
三
か？
越、ライオンがいた。入り口に。うん。
あ、伊藤。
あ、いた？あ、なんか思い出した？
ライオン伊藤。あれ？
と思うよ。うん。
フクロウじゃなくてですもんね。
袋？池袋？
池袋。
話をこっちゃ。
ごめんなさい、ごめんなさい。
そう
すい
だ
ませ
ね。
ん。また来てて。はい。それが今、山田電機。
まあ割とこれ珍しいケースじゃなくて、百貨店が出た後に家電量販店、やっぱりスペースを使う小売店って限られるんで、入るっていうのは、有楽町駅前のビッグカメラも何だったでしょう。有楽町駅前のビッグカメラわかる？
わかります。
あれはそごうでした
あそこ参考になったんですね。
ね。うん。東京だとそれぐらいかな。まあ地方なんか行くと結構いくらでもありますよね。もともと百貨店だったところに、居抜きで家電量販店が入るみたいな。うん。で、まあ一つ
新
に、
宿もそうじゃしょ？新宿の
新宿のどこ
伊勢
だ？
丹の向かいのほら、ビッグが。
ああ、そうそうそう。
あ、そっか。
あれも、
なんと。
ビックロじゃないんだよ、今ね。
あ、
うん。
服じゃない。
うん。
ビッグカメ
ビッ
ラ。
グカメラだったんだよね。ビッグカメラになったんだよね。もともと三越ですよね、あそこは。
あそこも。
うん。
そうでした、そうでした。
そうそうそう。
みたいなことが、まあ、池袋で。
で、家電。もう秋葉原じゃなくて、家電はもう池
池
袋
袋
と。
か。
三つどもえ、三つどもえじゃないか。西口に行くと野島があるのかな、確か。東部の
そう
建
み
物
た
の
いで
中
す
に。
ね。
うん。
そう。まあ、野島はね、いろんなところに入ってるから。
東部百貨店に入ってるんじゃないかな。うん。
山田電機、ビッグカメラ、ヨドバシが今三つどもえの戦いを、
になっている、
東口で繰り広げていると、
うん、
でまあだからヨドバシが最高発なんだが、
一番いい場所で広くて、
うん、
ドカンとね、
うん、
やってると。
そもそも今家電の街とか言ってたけど、池袋ってどういうイメージ持ってます、伊藤さん。私にとっての池袋なんですか。
オタク。
え？
オタク。
ああ。
か、カラーギャングの街。
カラーギャングもいつの話だっけ。
アイダブル
ドラマは。
あ、そうか。
ドラマはもう25年ぐらい前。
前年ですよ。
誰が出てたんだっけ。
永瀬智也様ですよ。大好き。
あれは2000
年。
2000年なんて26年前か。知らないでしょ。
あ、でもネットフリックスで見ました。
ネットフリックスで見、ね、生まれた頃の話ね。
え、
そうね、
あ、
人気ですよね。
あ、そっかそっか、
うん、アニメになったりとかもしてますしね。
アニメになった
去年20年にリバイバルみたいな、
まあ、今何の話なんだっけ。
池袋なん
て街、
カラーギャング、
カラーギャング前にはオタク、
オタク、オタクをもう少し詳しく言うとどんな感じになるの。何のオタク、どういうオタク。
女オタク。
女オタク。
そうなん。
何オタク、
まあ、秋葉は、
うん、
やっぱ萌え系、
アイドルとか
萌え系、ね、
萌えみたいな、
はい、
見てほしかったみたいな。
なんかまあメイドカフェとかあって、
メイドカフェとかあるし、
っていうな感じなのかね。
男性コンテンツが多いし、実際フィギュアとかすごいたくさん見つけられましたね。でフィギュアってやっぱ女性キャラクターが多いから、
あ、
ね、まあ、多分男性も多いと思いますけど、池袋はなんか女性が多いんですよね。
池袋はなんでその、一応説明としてはさ、あれだよね、サンシャインの奥を抜けていくと、あそこに何だっけ、いろんな乙女ロード
が
っていうのがあって、
はい、
アニメートとかあって、
アニメートがそこ本店なんですよね。
ね、
でめっちゃでかくて、
でこそこの周りにもいろんなお店が、
そうです、点在っているし、
でそこにこういるのがどっちかというと、だからそういういろんなアニメートをヒットにしたそういうオタクコンテンツがいっぱいあり、そこに行くのがまあ女性が多いと。
そうですね。あとなんかサンシャインとかで結構コスプレのイベントをしている。コスプレって思うんですけど、結構やっぱ女性がやってることが多いんです、男性キャラクターで、うん、まあ女性キャラクターもちろんですけど、
うん、
まあ、だから多分女性が多いのかなって思います。キャリーケースゴロゴロゴロって歩いてる人多いですよね。
あ、着替え、
着替え
だけなんだ。
はあ、乙女ロードなんだっけ。
乙女ロード、
乙女ロードっていうのはその
サンシャインの方の、あ、まあ、近いです。
乙女ロードでどこなの？
あのサンシャインの手前。
うんうんうん、あの昔セガとかがあったあの通りってこと。わかんない。サンシャインに行く。
わかんない。
サンシャインの前の通り。サンシャインを越えた通りか。
いや、越えないと思います
。
手前で。
手前。
手前。うん。アニメート通りってなんか Google マップ見ると出てるね。それとは違う。
アニメート通り、アニメートの前のこと言ってるのかな。まあアニメートその本店があって、なんか近くに小さなお
店。今地図を見ながら話してるんですけれども、
あ、そうですね、ここいつもユニクロのとこで、
うん、
曲がって
これ、うん、
でまっすぐ歩いてくとアニメートがあって、でこの付近に、
うん、
羅針盤とかもあると思います。あの二次流通のお店。
羅針盤、何の二次流通。
アニメグッズ、
アニメグッズの二次流通
とかも、まああんま広くはないですけどあったりとか。でこの前の公園あるんですよ、
公園、池袋公園区立。
なんか私一回調べたことがあって、ここ昔結構治安が悪かったらしいんですけど、
うん、
今はそのアニメートで買い物して、
うん、
でまあグッズってそのランダムって言われる、何入ってるか分かんない、どのキャラが入ってるか分かんない売り方結構してる
ん
ですけど、
う
ん、その開封の儀をここでみんなしている。その
方面がメックになってるんだ。
で、コスプレイヤーの方々もこの公演とかにいたりするから、うんうん、もう眼福だし、
眼福だし、もう言葉の一つ一つが、
眼福は言いますよ。
使わないじゃん普段が、
まあね、そうですね、
眼福だし、
うん、おじさんが眼福って言うともうなんかそれだけでセクハラだ。
いや、そう いや、それじゃない
と。それはあるでしょ。
まあ、そうなのかな。うん、
あと、池袋ってアニメ関係のカフェも多いと思います。
あ、今言った、その公園の中にアニメとカフェっていうのがあるの？
あ、それもありますね。
公園の中にあるんだ。
あります。なんか、そう、スタンドみたいな感じ。公園みたいな感じであって。
なんか広い公園にスタバがあるように、この池袋の広い公園には、アニメカフェが、アニメとカフェがあるみたいな感じなんだ。
そうですね。
あへあんまり俺正直ってこっちの行ったことそんなにないんだよね。
まあ駅から結構離れてるしね。
そんな離れてる？
え、5分、10分かかんない。
そんなに離れてないんだよね。
全然。
普通に人通り多いところで、動線、トラフィック多いところだよね。うん。へえ。なあ、いつからアニメの街になったのか。このアニメと本店がきっかけ。
いや、ラーメンの街なんですけどね。本店
が
ね。
都市パークが結構そのね、バックアップして、15年前ぐらいからそういうアニメの街っていうことやってたんだよね、区を挙げて。
で、時は総的な話じゃなくて。
いや、全然全然、それ昔すぎるでしょ、それ。
うん。
うん、それもう昭和で。
隣じゃない
って。まあそうですね。うん。
なんかね、多分その、だから多分もし今伊藤さんが言ったように、まあ、秋葉原がそう男っていうか割合あのそっち向けだとしたらこっちはやっぱ女性のオタクっていう風に多分振ってやったんじゃないかな、
う
ん、女性の方が多い感じ。
え、多いと思います。
あ、多いぐらいなんだ、
はい、
面白いよね。だからいろいろ僕その商業デベロッパーなんかも担当してるんですけれども、
はい、
こう大手デベロッパーとかが街を作ろうとするじゃないですか、
はい、
例えば渋谷なんかそうですよね。今典型で東急グループが大人の渋谷に作り変えようとしてる。あるいは、三井不動産が日本橋だとか、うん、三菱地所が、丸の内とかそういうふうな港区でいうと森ビルとか、
はい、
そういう計画的な大手デベロッパーの街づくりっていうのはこう大きな建物をこう結構建てて、そこでもう街のなんだろうキャラクターみたいな決めちゃうみたいな感じなんだけど、池袋とか秋葉原ってそういうのがあんまりなくて、
うん、
こういうなんか趣味が発展してなんか街になってくみたいな逃げ場ができくるみたいな感じなんですよね。だからいい意味でそのカオスみたいな感じになってきて、それが若い人にとって面白いんじゃないかなと思うんだよね。そのあんまりも大手デベロッパーが整備したこう楽しんでくださいっていう作った店エリアよりもなんか自然発生的に好き嫌い。
豊島区はすごいバックアップ。
それはバックアップっていうのはある程度形ができてからでしょ。押していくっていうのは、
うん、
あくまでもそれは後付けだと思うよ。うん。やっぱ普通の民間の力というかだと思うので、そういうの考えるとすごいよね。そういうところに一番個性が出るよね。でラーメンの街だと私にとっては、
はい、恐れ入ります。
はい、
はい、
ラーメンの街いいんだけど俺、はい、ちょっと話思い出したんだけれども数ヶ月前に渋谷のやっぱり街について語り合う時あってゲストに呼んで、
はい、
あなたにとって渋谷って何ですかってラーメンの街っていう
ラーメンの街、
ラーメンどこだっけ、なんか一番
クラブ
一番思い出に残ってるの何かって言ったらなんか深夜でラーメン食べたみたいな
ラーメン好きなの？
ラーメン大好き。
どこを聞いても結局ラーメンになる。
池袋でそのラーメンって何なの？池袋のラーメン。
待って待って、今渋谷の方に調べちゃった。
新出来さんの中で。
テキヤがあの西武の、
テキヤ。
テキヤ、
テキヤっていうのはみんな知ってる前提で話されても。
ごめんなさいね。いつもすごい行列で。
うん、
池袋西武、出て、うん、右側にあの大きい書店があるじゃないですか。
純駆動、
純駆動、
うん、
そっちの方に、
そっちの方に行くと、
寺に歩いていくと、
うん、
角っこにあるラーメン屋さんなんだけど、
うん、
そこは、はい、私東京ウォーカーあの前職で作っていた時があって、
うん、
でそこで取材したこともあって、
あ、じゃあ結構昔から、
昔からある、
あ、今も結構並んでる、
並んでるの、はい、じゃないですかね。
何ラーメンなんですか。
ああ
何ラーメンだったっけ。
こってり系とかさ、ある
こってり系、こってり系、
こってり系なん
ですね。色のし、そう、ああ、あと花田とかね。
花田、
はい、
ど何
花、それはあの、あのそれこそサンシャインシティの
方。ああ、逆側、ああ、はいはい、へえ、
確か
対象権が昔あったよね。
あの、あ、あったね。
結構多い。
東池袋の方だ。
うん。
ああ。
一緒ですけど。うんうん。
一緒か。確かに。ラーメン屋さんいっぱいあるね。
いっぱいある。本当いっぱいある。
あ、まあ、オタク文化とラーメンって相性いいんですよ。
相性いい。
ああ、
そう。まあ、秋葉あれでしょ、カレーでしょ。
秋葉もカレーもあるけど、ラーメンも。
ラーメンもある。
多いですよ。っていうか、ラーメン屋しかないみたいな。毎日通ってるけど、俺。その乗り換えで。
ああ。
まあ、でも昔に比べたらだいぶ変わったよね。
うん、
昔に比べたら。
昔って
20年前とか。
うん、
電気街、なんていうの、秋葉原といえばさ、電化製品の街だったじゃん。
うん、
で俺も小学、中学校かな、小学生かな、初めてラジカセかなんか親が買ってやるて。
20年前じゃなくて40年前じゃな
くて。30年前か。ちょっと前か。5年前ぐらい。その時やっぱ秋葉原に。あの CD ラジカセ買いに行ったもんね、
最初に就職したのが秋葉原だったんですよね、働いてたのが。
あ、
その時がちょうど Windows95 が出た直後ぐらいだったような気がして、もう家電の街というパソコンの街で、それから10年ぐらい経ったらアイドルアニメの街になったっていうのは、最初アニメか、アニメアイドルの街になったって感じだね。AKB がいつか、ね、AKB がいつからだっけ
？AKB、
AKB で20年ぐらい前？
AKB が確かドンキの上で、
うん、10年前ぐらい
デビューしたんですよね。
うん、
そう、結構
だから
柔軟に変わってん
のね。その頃からラーメン屋がすげえ増えたなっていうのは、昔あの青果市場があった関係で結構古い飲食店が多かったんですよ。
あ、
定食屋とか、
はいはい、
朝早くからやってるそういうところか。
あ、なるほどね。
そういうのが全部ラーメン屋になったようなイメージ。
だいぶ前からすると。そうね。っていうのが秋葉原なんだが、池袋もそういうところとちょっと通じるところがあるという。でもさ、その西武ヨドバシ、ヨドバシ西武、
はい、話戻
すなんかは、はい、結構その資本の論理がさ、
うん、
半端ない、もう金のもう資本主義の象徴みたいな話じゃないですか。
まあそういうことですね。パワーゲームですね。
パワーゲームですよね。
うんうん、
でその結果、そのまか不思議な家電とラグジュアリー売り場が隣接するという、
うん、
なんかさっき冒頭に話した面白い話が出てる一方で、
うん、
まあそういうオタクカルチャーのところが、まあ乙女ロードみたいなのがある池袋ね、
うんうん、
っていうの感じなんでしょ。
うん、だから街としては面白い街になってんじゃないかな。あの渋谷より池袋ってよく言うじゃないですか最近。
池袋の方が若い人多いで、
若い人多いって言うんじゃない、うん、うん、その感覚がまだ俺ちょっとまだ腹にストンと落ちてなくて
日本人がってこと、
日本人、うん、日本の若者が。
確かになんか秋葉と比べても池袋の方が、
うん、
そうなん、日本人多いと思います。
え、でもさ、それってさ、そのこう降りて乙女ロードだけでしょ。
え、そんなことないと思う。板場とかやっぱ、
うん、板場、
板場、
板いバック、
え、
痛いバッグ、
何、あ、痛いバッグって何、
缶バッジとかをガーって並べたら
って言うんだ、
いとば、
知らないんだ、
あれはなんかマントマントです、
痛バッグ、痛いバッグ、
痛いバッグ、ホテルとかはやっぱもう池袋の構内とかでよく見かけますし、
うん、若い、
確かになんとなくそういう目で見ると渋谷よりもなんか普通の制服着た子が多いなっていう気がする。
ああ
、
学
生か。これしてるってこと。
いや、そっちじゃなくて、だから学校帰りに、
あ、寄るってこと。
寄るようなエリア、渋谷はなんかそういう人が減ったような気がする。
まあでもさ、その池袋ってさ、行っても本当のターミナル駅じゃん。その、うん、埼玉県の人たちがさ、の窓口みたいなさ、ところなわけじゃない？
うん。
それのせいなんじゃないの？だから池袋
埼玉のせい、何？
そうだから西武線と東武線の始発駅なわけじゃん、
うん、
だからまあ乗り換えっていうか、
うんうん、
あの生活圏っていうかさ、
うん、
それで学生が多いっていう感じじゃない？
渋谷だって一緒じゃないですか。
渋谷は乗り換えないでしょ。
まあ大学、立教
も、うん、学生街じゃ
もともと中学園もあって、
あ、池袋の話、
池袋の話、
うんうん、渋谷はなんか昔ほど学生街って感じしないけどね、
うん、
なんかあんまり学生が降りて、うん、昔はね確かに小ギャルがこう押し寄せてたってイメージだけど、
うんうん、
今なんかもう押し寄せないっていうかさ、 確かにあのね感じで、うん、池袋はなんかどっちかというとこう一回乗り換え、
うん、
そのために行くっていうよりかは乗り換えてるみたいな、あとまあもしかして最どうなんだろうね、
いや
そこら辺はちょっとよくわかんない、うん、
まあ、肌感としては若い方たちが
肌感っていうかもう結構いろんなアンケートとか調査やってもそんな感じになってるよね、
池袋
池袋ね、
若い子も多いんだ、
これはなんとなく納得できるような感じなんでしょ、
納得できます、う
ん
う
ん、
はい、
どんくらいの頻度で行くの、
私も乗り換えなんです、池袋がそもそも、
うん、
西武線に乗り換える、
西武線沿線なんだ、
はい、そうだから取材の帰りとか時間があったらそれこそガチャガチャ
立ち寄るんだ、
回すし、なんかお宅の仲いい友達とかは、
うんうん、池袋集合だ、
池袋集合で
わーいいな、
昼アニメのカフェ行って腹ごしらえしてアニメとかグッズ巡って夕方らへんからアニメの映画見てみたいな、楽しい、
確かに月に何回ぐらい週末池袋、
いやでもまあ
そん、
まあそうです、一人で遊ぶことはまあ何回行ってんだろう、あんまり意識したことはない、
回数わかんないね、気持ちもね、
うん、3日2回とかぐらいはなんとなく、
うん、
そ相当行ってるよね、
うん、確かにアニメだよね、
アニメ強いですね、
関連して思い出したんだけど、俺昔だったら渋谷のミニシアターで映画見てどうのこうのみたいな話があったわけですよ。
はい、俺だ
って
若い頃
の。若い頃はね、はい、うん、そういうのがイケてるみたいな、
うん。
ミニシアター。
ミニシアター。今どんどんなくなっているミニシアター。
ミニシアターってわかる？
え、ちっちゃいシアター。
まあ単館上映で単館の作品しかやって、その作品しかやってないみたいな。
ミニシアターって具体的にこのなんとか映画館っていうのわかりますか？
全くわかんない。
まあわかんないと思うよ、世代的には。うん。何しようとしたんだっけ、
そのね、
まあ、それがまあ若い人のまあ当時イケてると思ってたその、その何街の過ごし方みたいな、今だとそのアニメ楽しんでシネコン行ってもアニメばっかしじゃない、ほとんど時期によっては、
わかる、絶対やってますからね、
絶対、うん、スクリーンがあったらなんか半分ぐらいアニメみたいな、まあ、感じになっていて、そ
う
そ
う、だから俺たちからしたらアニメってドラえもんとかさ子供向けっていうのは分かるんだけど、違うなんかさ、なんとかパンチャーパンツァーみたいなさ、なんとか俺みたいな、なんかさ10個中それこそ本当ね5個くらいあるから、
う
ん、ねえ、
だからそのアニメカルチャーと紐づいてるんだよね、なんか、
うん、
確かに今話聞いてると、
うん、池袋
だから、うん、アニメカフェ行ってその実際にアニメの映画見て帰るっていうのは、
はい、
あ、そういうことだなという、
聖地みたいになってるんだ一つ、
うん、いやもう日本、まあ、聖地だし日本全国アニメなんだなというふうに、映画自体がもう興行収入の上の方ってみんなアニメじゃないですか、ね、うん、
確かに
昔はその洋画だったけれども、あ、全部、
なるほどね、確かに、
うん、
日本はね
アニメが強いとアニメの街が強くなるっていうのはなんかわかるなっていう今話を聞いていて、うん、
あ、
それは多分日本だけじゃなくなってくるのかもしれないし、
そうなんかね、でもなんかなんだっけ虎の穴、
はい、
ってわかる、
わかります、
でもなんか今経営苦しそうだよね、なんかね、あのなんか僕ほら虎の穴っていうとオタクグッズのさ、うん、すごく有力な宣伝なんですけど、うんうん、昔はだからとにかくすごいなんかこういろんなものが売ってたんですけど、
うん、
昔ほどなんかその
まあそれはその会社の新陳代謝っていうのはどの業界でもあるんじゃないですか、
そのやっぱアニメートなのかね、一番そういうアニメグッズといえば、
わかりやすいですよね、その店舗入った時にヨドバシじゃないけどどこに何があるか結構わかりやすいし、
なるほど、
あとポイント還元もいいし、
そういう
漫画買ったらなんか漫画保護フィルムみたいなのもついてくるし、そういう手厚いサービスみたいなものもあって選んじゃうのもあります、
うん、家電とアニメっていうのはなんか相性良さそうな、
そう
通ずる感じがするよね、その
確かに、
まあ、パソコンから始まったようなそのアニメとの親和性みたいな、秋葉原がもともとそうだったように、まあ秋葉原コンピューターオタクアニメオタク重なる みたいな時もあったし、それがなんか 秋葉原と池袋が比べられるようになるってなんかそういうなんか分かるような気がするし、そう考えるとヨドバシが池袋に出てくるっていうのはなんか
必
然性が出てくるような、
何かが
あるような
何かが演出したような
感じがするわけですよ。
そうなんだ、
うん、
アニメと家電っていうのはもうセット
みたいな、アニメと家電、家電って言っても別に白物家電とかそういうことじゃなくて、家電量販的ななんかカルチャーというか、ああいうごちゃごちゃしてこう、
あ確かに確かに、
おちゃごちゃしてカオスの中でこう雑多なものを売って、うん、まあ、その中にもちろんアニメとかいろいろあるんだけれども、そういうなんだろうな、ショッピングスタイルというか、
うん、
街の楽しみ方みたいなの方が今の時代に合ってるのかなというような気がしてきますよね。黙っちゃったけども、
はい、
いやなんか今度はショッピングセンター特集今度するんで、
うん、
それだからショッピングセンターも、まあ、ショッピングモール、うん、郊外型の大型モールっていうのが要はそういう、まあ、街を作るみたいなもんじゃないですか、
うん、
だそういう感じのなんかショッピングモールとかってあるのかなと思って、
今回思ったのが、うん、さっき冗談みたいに冒頭の方で、西武百貨店とヨドバシカメラの全くの世界観の違いみたいなのを言ったけれども、これ一つで百貨店と考えればなんか面白いのかなというふうに思わなくもなくて、百貨店の方が今すごい高級化しちゃってるでしょ、みんな。おもちゃ売り場とかないわけでしょ。昔は家電もあったけども今家電もないし。
昔家電があった
んですか。家電あったよ、
あった、
あった、あった、
普通にあったね、
うん、
確かに。
例えばまあ子供連れが百貨店の西武行っても、今のその高級化された百貨店の西武行ってもそんなに子供が楽しむようなとこないけど、ヨドバシ行ったら楽しめるし、ああいうとここう行き来 しながら頼めばいいし、西武スポーツ売り場とかも池袋のあのヨドバシかなり充実してるんで、
確かに
保管関係がもしかしたら築けるんじゃないですか。
えラグジュアリーセーブとヨドバシを行き来するってこと、う
ん、行き来してもいいんじゃないですか。あの高級家電も売ってるし、例えば百貨店の外商のお客さんなんてゴルフ必ずやる人多いだろうし、でもゴルフクラブ百貨店にないわけですよね、
はい、
ああ、
うん、親切丁寧なそのコンサルでいろいろ販売してくれるわけで、ものすごいその高い高級クラブから何からも揃ってるし、そういう補完関係は築けるんじゃないかなと思ってるね。なんか納得してないみたいな顔を腕組み始めてる。
どういや、
うん、
そのなんですかね、あるのかな、クロス MD ですよね。でもね
クロス MD は全くしてないと思うけれども、ね、まあ、結果としてそれは消費者が選んでいけばいいだけの話であって、別に富裕層だからヨドバシカメラ使わないってことは全くないので、
ね、
うん、富裕層は別にコンビニ使わないです、ドンキホーテ行かないとかそんなことは全くないので、うん、行くんですよね、
うん、
うん、連携できれば面白いことできるんじゃないですかと、
うん、まあ、期待したいですね。
また他人事みたいなものしらじらしい
期待したいな、そういう
しらじらしい丸く収めるようなこの、
林さんはさ池袋って言ったら何の池袋なんかはあの新関さんとかさ、
うん、
伊藤さんの言うところのこうお店とかさ、
うん、
なんかコンテンツで言うと池袋って言ったらどんなイメージあれなの。
お前が俺にそれを振るってことは自分が最後に締めで答えるのなんか考える時間に当てるっていうのが今までのパターンなん
ですか。
別に聞きたくもないけれども考える時間が欲しいから出るみたいなとか結局今までのパターンなんだけど、
この中だと多分林さんと俺はなんか池袋に対する関する対する共通認識が近いと思ったよね、
うん、あそう、
はい、
あでもやっぱりセゾンですやっぱり。
あそうだよね、セゾン文化、ね、
うん、セゾン文化っていうのは、まあ、昔のセゾングループの、ロフトだったり西武百貨店だったり並んでるパルコだったり、
ね、
無印良品だったりこう一体化してあのビルの中で全部あったみたいな。
美術館もありました
し、ね、美術館もあったし、うん、そのイメージがやっぱ強いですよね。
その後だからさ、そのほら純駆動とかさ大型書店も来て、
うん、
よりなんかこう割合なんかまあ街はごちゃごちゃしてるけど、
うん、
割合こう知的な、なんていうの、本屋さんとか美術館とかが結構あって、なんか面白い街でしたよね、
はい、うん、面白い街だし今もカオスですよね。
ほらシネマロサとかさ、
シネマロサ、
ゲーセンと映画館が合体してる、
ゲーセンあったっけ、うん、ちょっとあんまり覚えてないけど、あとなんだっけ、あの名画座、文芸座
が、うん、あって、うん、なんか割合ごちゃついてんだよね、
うん、
でもやっぱり学生多い街だから、その、はい、映画館とか本屋とか文化的なものがとても充実してたような感じですよね。
池袋をさ、そうそう、あ、そう、そんな感じでいいですか、俺の話になっちゃっていいですか。
まあどうせそういうことだな。これ一つ新関でね、話寄せると最近の話だと、まあガチ中華の街ですよね。ガチ中華、
ガチ中華、
ガチ中華ね、
ガチ中華、
ガチ中華自体、言葉自体が分かんない、
もう本格的なってことですか。
本格的なって、あの日本の、ここから説明するか。
ガチ中華、
あの日本の中華料理屋って日本人向けにこう、うん、マイルドになっているわけじゃないですか、
うんうんうん
うん、日本生まれの中華料理もあるぐらいで、
うんうん、
そうじゃなくて本当に中国の、あんまり現地の人たちが食べて、中国って言っても広いので、
あ、うんうん、そうですね、確かに
東北地方だとこれとか、そのもっと内陸の方だとこれとか、うん、イスラム文化だからこれとか、
うん、西口が多いですね、ガチ中華は。
あ、西口北口多いね、すごい、本当に何回かこの 1,2 年に行ったんだから、すごいとこあるなと思って、うん、日本人ほとんどいないんだよね。
あ、
うん、
確かに、
あ、
ガチ中華、
そう、本当になんか中国に来たみたいな、
もうメニューがさ、もう中国語で、でなんか時々そのガチ中華も、そのなんか結構電脳化されてるガチ中華も最近
あるあるあるある、
うん、中国だとそういうのが当たり前なんだろうなと思うけど、うん、なんか電脳化されてるよね、
うん、
すごく、
ちょっと イスラムっぽい羊の料理のところとかね、面白い、
確かに、
うん、あんまその餃子とか麻婆豆腐とかそういう世界じゃなくて、
ガチ中華って言うと本格的な中華料理って意味ではあるんだが、うん、割合その日本でいうところの街、なんていうの、ストリート感というか、
ああ、
そう、そのが、ね、そういうのがこっちそのまま来ちゃってるみたいな、
そのまま来てる、
うん、
はい、っていうのがガチ中華というね、
すごく店も増えてるような気がするよね、
増えてる、うん、なんか なんで増えてんだろうね、
まあ、そういう人たちが増えてるからじゃない、住んでる人たちにね、うん、昔だとそのせいぜい広州から来ましたとか、ある特定の地域から来たの、今中国の広い中国の全土からいろいろ集まってるんで、その地方の料理店が増えてるんじゃないですかね、うん、はい、どうぞ、お待たせしました、満を持して考えてた、
ね、俺ね、あのね、池袋で、うん、あの去年の夏なのかな、じゃあ6月かな、9月かぐらいに、うん、あの海なんだっけ、心霊スポットっていうのを、
あ、やった、あの
紙面で、
紙面で、
うん、
でその時に池袋が、
はい、
あのやばいっていうのを聞いて、あの特にそのパルコのもうちょっとこう、あのパルコの先っていうか、あのパルコの先を進むところがちょっととにかく気が悪いんじゃないかっていうのがあって、
はいは
い、と思っていろいろ調べたんですけど、
はい、
で大島テルってあるじゃん、
うんうん、
あの
大島テルでしょ、大島テル、はい、あの、あの事故物件、
事故物件みたいなの、うんうん、であれこう大島テルの地図を見ると、うん、事故があると炎がこう出てるんですよ、うんうん、
ね、大きい大きい
そうで池袋は
多いんだ、
やたら多いんですよその炎の数が異常にで、じゃあこの多いエリアは何かっていうと、うん、まあ言ってみればラブホテル街なんですよ、
ね、ああ、
その
なるほど、
そうそう、北のパルコの、パルコがこう東じゃない、でそれを向こう側に渡る、東、あ、違う東から西に渡ったその逆祭みたいなところがホテル街なんだよね、比較的、
うーん、
だから、でそこがもうすごいわけ、
あ、炎だらけ
そう、炎だらけで、多分ラブホ街って他にもまあいくつか多分あると思うんだが、比較的池袋はなんか炎の数が多い気がするんだよね。で
事故って どの程度の事故の話なの？
いろいろあるんです、
いろんな種類、
あの、なんか別に
殺人事件とかそういう
あれば、うん、そういうなんか自然死とかもあれば、なんでも、
うん、
なんでも、であくまでこれってその、なんていうの、 調べてっていうよりもなんか書き込みを誰かがするっていうやつなんで、
うん、
正確じゃないこともあるし、うん、1つの事件が2つと3つも書かれちゃうってこともあるから、まあ、あくまで参考程度ではあるんですけど、うんうん、で何が言いたいかというと結構その池袋って本当に、まあ、林さんもさっき言ってたけど雑多その資本の論理でもう金金金でもう金の力である駅前の駅ビルの ところもあればなんかそのカルチャーの女カルチャー聖地みたいなところもあれば要はラブホテルもあったり風俗店とかもあったり、うんうんうん、あとガチ中華みたいなのもこうどんどん出てきたりなんか本大きい本屋があったりとか結構なんかいろんな顔を持つ街だなとは思っていて意外になんかそれすごく複合的になんかまだ未だにそういうごちゃごちゃした感じのやつがあるのって意外にないんじゃない減ってんじゃないかな昔は渋谷が多分そういう意味合いあったんですけど渋谷は今結構その大規模開発でそういうのがかなり薄れてる中で池袋っていうのは未だになんかそういうなんかカオスなまあよく言えばコスモポリタンな感じが出てきてておもろいなと思いました。
はい。
というね。まあ、56分。
はい。
はい。
そろそろ頃合いですね、50、はい。
はい。
というわけで、今日、池袋について熱く56分も話して、
はい。
話があちこちに飛びすぎてあれだったんですけども、はい。ということで、
うん、
ヨドバシ開業で湧いている、注目を集めている池袋について、今日はこの4人で話しました。
ありがとうございました。
またご意見、皆さんのお聞かせください。はい、ではまた来週。
はい、ありがとうございます。
また来週。